4. 清瀬市ブロック塀等撤去改修助成金制度が始まります。2分30秒。倒壊の恐れのあるブロック塀などの撤去改修を行うための費用の一部を助成し、災害に強いまちづくりを推進します。対象、道路などに面する地震により倒壊の恐れのあるレンガ塀、石造り塀、コンクリートブロック塀、または高さが1メートル以上を超える塀など、擁壁の上にある塀などについては60センチ。助成額、撤去工事、撤去のみの工事に要した費用の2分の1、上限10万円。改修工事、撤去後に安全な塀などを設置する工事に要した費用の2分の1、上限20万円。申請方法、1. 施工前に条件を満たしているかなどを道路交通課道路施設係へ相談。2. 申込書を提出。申込書を受理、審査後に決定通知書を送付。3. 工事の実施。申込の内容に変更があった場合は、速やかに変更等申込書を提出。工事完了後1ヶ月以内に完了届兼交付請求書を提出。4. 指定の口座へ助成金を交付。なお、平成30年6月19日以降にすでに撤去などを行った場合にも、事後の申し込みを受け付けます。塀の撤去後、生垣を作る場合は生垣助成制度があります。目次ナンバー5の記事を参照。写真があります。石造り塀、万年塀の例とあり、道路に沿って長く続く万年塀の写真です。写真終わり。申し込み問い合わせ、道路交通課道路施設係、電話 042-497-2095 へ。生垣助成制度をご利用ください。2分30秒。新たに造成する生垣の費用の一部を助成しています。既存の塀を撤去して、新たに生垣へ改造する場合も含む。助成金の交付を受けた方は、5年以上生垣の保護と育成に努め、管理を行っていただきます。対象、1から6をすべて満たすもの。1、樹木の高さがおおむね80センチ以上。2、生垣の総延長が3メートル以上。3、一般の交通のように供する幅員4メートル以上の道路に面している。4、生垣をフェンスなどと併設する場合は、樹木がフェンスよりも道路側に植栽されており、樹木の高さがフェンスより高くなっていること。5、樹木は葉が触れ合う程度に植えること。6、申請は施工前にすること。助成額、生垣の総延長に1メートルあたり1万円を乗じた額、1000円未満の端数は切り捨て、上限10万円。写真があります。生垣設置の例とあり、住宅の入り口横の道路側に植栽された生垣の写真です。写真終わり。申し込み問い合わせ、施工前に条件を満たしているかなどを水と緑の環境課、緑と公園係へ相談後、窓口で配布している申請書、市ホームページからもダウンロード化などに必要事項を記載し、水と緑の環境課、緑と公園係へ、電話 042-497-2098。 6. 募集、嘱託員、保育士、学童クラブ指導員。1分30秒。1. 保育士。2. 学童クラブ指導員を募集します。いずれも若干名。対象、1、保育士は、保育士証を有する方。 2. 学童クラブ指導員は、保育士証または教員免許を有する方、もしくは2年以上児童福祉事業に従事したことがある方、常勤職員に準じた勤務。募集要項、10月1日月曜日から11日木曜日の平日午前8時30分から午後5時までに職員課で配布します。市ホームページからもダウンロードか。詳しくは募集要項をご覧ください。ホームページはこちらとあり、QR コードがあります。申し込み問い合わせ、10月11日木曜日筆着までに所定の用紙に必要事項を記入し、資格証明などの写しを添えて、直接窓口、土曜日、日曜日、祝日を除く、または郵送で職員課職員係へ、電話 042-497-1843。 7. 市民の目線で清瀬をレポート、キラリレポートの市民編集委員を募集。2分。司法11月1日号から市民編集委員が市民の目線で市をレポートするキラリレポートが始まります。この記事を平成31年4月から執筆する新たな市民編集委員を募集します。対象、市内在住、在勤、在学の18歳以上の方で、次の原稿程度の文章を作成できる方、若干名、活動内容、市の事業や市政などについて取材し、800字から1000字の原稿を作成。年1回から2回程度の会議に参加。選考基準、市民の目線で市の魅力を発見し伝えることができる市民編集委員の活動に意欲的かつ適任である方を選任。申し込み、12月28日金曜日筆着までに秘書広報課で配布する応募用紙、市ホームページからもダウンロードかに必要事項を記載し、これまでに参加した市主催の事業の体験レポート800字程度を添えて、直接窓口または郵送で秘書広報課広報校長係へ。ホームページはこちらとあり、 QR コードがあります。問い合わせ、秘書広報課広報校長係、電話 042-497-1808。 1. 消費生活相談の現場から。騙されないで。インターネット利用中の偽のセキュリティ警告。3分。事例、パソコンでウェブサイトを閲覧していたところ、突然警告、あなたのコンピュータでウイルスが検出されましたという警告表示が現れた。画面に表示された電話番号に慌てて電話をかけると、外国人が出て片言の日本語で、パソコン内を調べるので遠隔操作をしますと言われ承諾した。その後、パソコンが危険な状態なのでセキュリティソフトの購入が必要、クレジットカード番号を教えてほしいと言われ教えてしまった。遠隔操作によってセキュリティソフトをダウンロードし、パソコンは修復されたと思った。ところが再びインターネットを利用しようとしたところ、再び同じ警告表示が現れた。騙されたのだろうか。アドバイス。以前からパソコンがウイルスに感染しているなど偽りの警告表示により、ソフトウェアを購入させられたという相談があります。最近では事例のように、警告表示を見た消費者に電話をかけさせ、電話に対応したオペレーターからセキュリティソフトの購入やサポート契約に誘導させられるトラブルが発生しています。また、警告音や警告メッセージを音声で流して不安を煽るという事例も報告されています。これらの警告はいずれもウイルス感染ではなく、ウ ウェブサイトで広告が表示される仕組みを用いて、偽りの警告を表示させていると考えられます。表示された警告表示を鵜呑みにせず、安易に電話をかけないことが重要です。また、事例のようにクレジットカード決済をしてしまっても、契約先やクレジットカード会社に申し出ることによって、決済が取り消される可能性があります。困ったらすぐに消費生活センターに相談してください。イラストがあります。パソコンの画面に現れたウイルスと警告表示を見て、冷や汗を流し慌てている青年の様子です。イラスト終わり。問い合わせ消費生活センター。電話 042-495-6212。相談専用。9、獅子で候ミニ、3分30秒。今日は何の日？獅子で候7の巻、10月1日は何の日？より。今日は何の日？都民の日？10月1日は清瀬市の誕生日。今年2018年で48歳です。清瀬市が誕生したのは1970、昭和45年、この年、大阪では万博が大いににぎわい、銀座や新宿で歩行者天国が始まり、大河ドラマ、もみの木は残ったが放送されていました。清瀬ではこの年、清瀬第六小学校が開校、1964年に始まった町名整理も完了、そして、清瀬駅が現在のような橋上駅になりました。1970年10月1日は、午前9時より清瀬市役所の開庁式、午前10時からは初の市議会が開かれ、市政宣言が行われました。祝賀行事としては、記念式典に体育祭、文化祭、全世帯に地図が配布され、この年の10月1日生まれの赤ちゃん3人には、日本人形が贈られました。前回の清瀬獅子の編纂も市政施行を記念したものでした。写真が2枚あります。1枚目、説明に祝賀式典の様子、1970年。清瀬中学校の体育館で市政祝賀式典を開催とあり、壇上には清瀬市市政祝賀式の横断幕が掲げられ、大勢の方が参加している写真です。2枚目、説明に第1回市民体育祭の様子、1970年。それまでも町民体育祭があったが、市になって最初のこの回は祝賀行事として開催、文化祭も同様とあり、運動場に市民の方が集い、空にたくさんの風船を飛ばしている様子です。写真終わり。東京オリンピックの年、2020年には清瀬市は50歳。これを視野に入れて、ただいま新たな清瀬獅子を編纂中です。なぜ市になったのが1970年だったのかについては、獅子で候の本編をご覧ください。本編をご覧になるには、市ホームページ、トップページから、市政情報、広報、清瀬市ブログを開きます。プリントアウト版、市内の各図書館でご覧いただけます。ここまでは佐藤直美でした。